はい、ということで、全力シューティングスターラジオ番外編でございます。
はい、
はい、ということで、ですね、まあ、本編、シャープ10の10、本編でも言いました、はい、私、長さんがですね、抜歯をして、めちゃくちゃ痛いという状態なんで、今日ですね、前やりました急遽、30分1本勝負を、はい、何の決めてもないんですけど、ちょっと今回、急遽やらせていただきます。はい、30分、まあ、30分ぐらいで、まあいいかな、
うん、
これ以上話しちゃうとちょっと俺が結構熱持っちゃうんで、
はい、うん、まあ、あと長さのね、体力が、
そうそう、体力がね
尽きちゃうんで、
寝てえもん。
あ、
今寝てえもん、マジで。ということで、痛みに耐えてよく頑張ったですよ、と、うん、ということなんで、じゃあ、さあ30分一本勝負いきたいと思います。はい、それではいきます。ただいまよりフリートーク30分一本勝負を始めます。はい、はい、ということで、今回ですね、フリートーク30分一本勝負で話す内容は、はい、M1 ということで、
はい、
まあ、M1 っていうか、この最近あった賞レースについてちょっと僕は今回話そうかなと思って、
まあ、お笑いについてね。
そう、まあ、2人ともまあお笑いも好きなんでね、ちょっとこの話はしようと思う。本当はね、本編で話そうかなと思ってたんですけど、ちょっと本編はちゃんとそのプロレスの話をしようかなっていう感じで、はい、まあ、この番外編に、この話をさせていただくんですけど、
だんだんだね、番外編があの趣味の話になってきて
る。まあ、だからそれでいいんじゃないかな。そういう感じで、まあ、その、まあ、なんてこぼれ話でもいいし、番外編は、うん、まあ、別にこう自由な空間として、
まあ、そうね、
そう、うん、うん、っていう感じで、で、まず最初に、M1、
はい、
ということなんで、まあ、M1 見ましたか。
あ、見ましたよ。ちゃんとチェックしましたよ。
です。いやね、まあ、その結果だけを言うと、はい、トロサーモンが、15年目でついにということで、なんかね、こう僕はこのなんていうの、結構準々決勝とか結構前からこう追っかけてたんですよ、ずっと、
はいはいはい、
ネットとかで、
はいはい
はい、なんかこうなんていうの、今年はちょっとちゃんと見たいなと思って、はい、で、まあ、その本編でも言ってたんですけど、そのダラプロさんたちとの、
はい、
あのオフ会での前の電車とかも結構こうちょっと語ってたんだけど、
そうね、
まあ、年々こうレベルが上がっていった、ね、言ってると、で、まあ、僕の中でなんでかと思うと、15年目までっていうのにこう設定を変えたってことが、やっぱりこの5年間がでかいなと。今までは10年目までの芸人しか出れなかったんで、一応若手っちゃ若手の子たちが入賞って感じだったから、え、こいつら行くのみたいな感じが多かったと思うんだけど、15年ってなると、やっぱこの5年分がやっぱ効いてくるかなと。
いや、それあると思うね、
うん、と思ったんで、ね、そう、今年はやっぱ、うん、面白くなったなと。で、まあ、本当レベルがどんどん年々2015年から復活して上がっていって、今年2017年ですごいこういいね、芸人さんたちがこうどんどん出ていって、そう、ね、うん、でやっぱそのなんて決勝の、はい、なんて決勝進出者発表 の、 その、はい、記者会見というか、単独インタビューみたいなやつで、
はい、
その直後インタビューのやつを見てて、はい、すごいなんかもう熱量が伝わってくるっていうか、トロサーモンとかもその久保田って分かる人、メガネかけてる方なんですよ、太ってて、ね、メガネかけてる方の、まあ、クズって言われ、クズって言われてるんですけど、
イケてる感じ
だよな、イケてる感じ、そう、まあ、M1 見てた方は分かると思うんですけど、そのなんか、そう、なんかちょっと変なやつですよ、メガネかけた右が、向かって右側にいたが、その決まった時にその村田っていうそのもう一人の相方にずっと、神様おったな、神様おったなってずっと言ってるんですよ、連呼しまくって、いや、おったなおったなって、もう泥水吸ってきて15年でようやくここまで来ましたって、
苦労人だからね、思ったよね。あと、まあ、自分はさ、そのラップとか好きじゃん、
うん、
あいつラップやってるじゃん、
そうだね、久保田やってるね、
なんかさ、そういうさ、もう応援したいなって気持ちあったんだけど、
いやだから、うわ来たなって感じだし、僕はずっとミキが結構応援してて、
ミキな、ミキ俺も結構好きなんだよ、
すごかったじゃん、うん、まあ、その結構早口で結構こうまくし立て上げる感じだから、まくし上げる感じだから、うん、こうちょっとえっていう人も多かったと思う、関東で、はいはいはいはい、でもやっぱなんていうの、兄弟漫才で、
うん、
しゃべくり漫才で、うん、こうやっぱのし上がっていく感じが俺は結構昔ながらで面白いなと思ってたんで、
うん、確かにいいよね、
うん、
うん、面白い面白い、
もうぜひね、ここから売れてほしいし、まだ5年目なのかな、うん、芸歴、あ、芸歴はもうちょっとあるのか、
うん、
だけど、コンビ歴はまだ5年目で、ちょっとここからね、行ってほしいなと思いますし、でもやっぱ和牛はレベルが格段に上がってんだと、
面白いね、
すごかったと、
去年だっけ、 け、うん、なんか残ったよね。
去年は敗者復活戦から、最終決戦まで行ったんだけど、
いや全然面白かった
ね。いやもうね、
今年は本当面白かった。
ちょっとこうなんていうの、ネタの感じで言うと、うん、和牛ってそのなんていうの、ボケの水田さんっていう人が、はいはいはい、なんかちょっと嫌なやつというか嫌味なやつで、こうなんか下なんかどんどんどんどんこうなんかなんつうの、こう展開させていくっていうので、うん、こう話が持っていくっていうのが、うん、なんていうの得意なんですけど、今年2本ともどっちかというとこう展開が2つとも変わってこう漫才を動かしてるっていうのが面白くて、まず1本目として、うん、あのウェディングプランナーっていうのがあったんですけど、はいはい、それがなんていう、最初はこう当日こんな話、こんな感じでしています、じゃあ当日行きましょうっていうこのノリの、うん、当日に行った時の展開もなんかこうスムーズに行ってたし、 その伏線回収全部して最後こう落とした感じが、
あの伏線の枠組みもね、秀逸だったよな。そうそうそう、あれ
面白かった、すごいと思って。で2本目が旅館で、そのもう一泊をしますっつって、もう一回同じことを、その一回こう水田が嫌なこと全部やったやつを次の日に、その旅館の あのおかみさんのツッコミの方がこう全部こう返すみたいな、でその伏線全部返したみたいな。でなんかこう一個この話としてあったのが、あの M1 でこう実はトロサーモンも旅館のネタやったんですよ。でもトロサーモンの方が早く出番出たんですね。あの今年あの M くじつって、あのくじで順番が決まったんで、なんであのネタ順が多分おそらく、あの和牛はちょっと逆だったんじゃないかと。最初に旅館のネタをやって、あのプランナーのネタやるんじゃなかったかっていうのがあったらしいんだけど、最初にトロサーモンがあの旅館のネタやっちゃったから、ネタかぶりしちゃってちょっとまずいんで、
そうだね、
だから先にウェディングプランのネタやって旅館にしたから、ちょっと尻すぼみみたいになったのかなと。だからそこは本当に神様は本当いるんだなっていう、
ね、
本当そのあの笑いの神がいるとしたのであれば、トロサーモンに笑ったんだなと。
確かに、これクジだしね、今回ね。
そうそうそう、クジだったから。
あれも確かにね。
そうだから、ある意味それは本当に運なんだなと。これが逆転してたらまたも逆だったかもしれないし、そうそうそう。
あれ決勝でだから、その旅館ネタって時に、うん、あれさっき旅館見てよな。
そう。で思った人もやっぱいたと思う。だからそこはネタかぶりしちゃったんだと思うんだよね。
そうね、思ったもんね。
だからそこで多分おそらくトロサーモンのネタ見て和牛は変えようってなったのかもしれないし、そうだ。今年の面白かったのはやっぱ運で決まるなっていうのがあったのがユニバースだったんだ
よ。ユニバースな、うん、そう、それは思った。
やっぱね、このユニバースってずっとこう面白かったんだけど、なんか一個足んなかったの、ずっと。でも今年のなんかこうネタをこう、M1 のなんか特設サイトというか、ギャオの、あのページでチャンネルで見て、ユニバースが格段に面白くなってるなっていうのがこの目で見えて分かって、で今年その最後にあの決勝でやったネタもトップバッターであのネタを持ってって、
いや面白かった、ね、
なんかこうまっちゃんがこう、お客さんがいいのかユニバースがいいのかちょっと分からんわって言ったんだけど、 あれは多分ユニバースが完全に持ってったんだなと。やっぱそのトップバッターってこう湧いてる状態か分かんない、なんかこうよく分かんない状態で、ね、基準となる人たちをいきなり見るとして、そこでユニバースがポンってきたのが、うわすごいってなったと思うし、
それ基準でさ、あ上から下かなって決めちゃうじゃん。
そう、それでユニバースのあの爆発力、うわうわやばいなと思って。
いや面白かったね、うん、俺も昔もまあ見てたけど、うん、あの金貸してっていう
ね、 あったね、
あれとか結構好きで何回も見てんだけど、うん、いやあれよりも数段面白いよね、やっぱね、
面白くなったよね、うん、だからあ本当なんていうの、こう芸人さんたちがこうレベルをどんどん上げていってんだなっていうのが
あったね、うん、すごい感じた。
やっぱ今年なんで俺がこうちゃんと見ようと思ったのかっていうと、うん、まあ、僕もなんかこうリスナーである山ちゃんが今年ラストイヤーだったんですよ。
あそうです、何回キャンディー
って15年目で、でそのまあ結果とかも追っかけてみたいと思ったんですけど、やっぱ南海キャンディーズ、ね、結構最後行かなかったっていう
ので、あの敗者復活の枠まで
行ったんだけど、準決勝まで行ったんだけど、
そう
そうそうそう、結局最後落ちてって
感じ、ね、
で、まあ、その辺もあったからあれだったんだけど、やっぱり芸人さんってこうそこにかけてるんだなっていうのが、
いや、あれね、
うん、
今年はなんかより伝わってきたよね。
本当伝わってきたね、なんかこうやっぱ15年目だったコンビが優勝したからか分かんないけど、
あそうだね、
やっぱ芸人さんが、芸人がこうM1 にかけてるっていうのをこうひしひしと伝わった1年間だったかなと。で、まあ、去年キングオブコントも、今年は、誰だったっけ、
か
まいたちだ、
うん、
かまいたちも結構こう何回かこうチャレンジして落ちてっていう芸人さんだったから、が、まあ、あの2冠取るんじゃないかって、
そう、苦労人が
続いてるね、そう続いたんで、うん、ようやく来たなっていうふうに僕は思ったんで、
俺かまいたちの漫才好きだったけどな、俺
あのお化け屋敷のネタね、
あれ最高にし
たよ、お化け屋敷ってか、そうかそうか、お化けのネタか、うん、あれも面白かったですね。やっぱそのかまいたちって結構濱家が こう濱家じゃねもう一人の何だっけ名前忘れた、ボケの方が、
うん、
結構こうなんかこう嫌味言うみたいなネタもあるんですよ。
あの韓国人っぽいです
よ。そうそうそう、
中国人
っぽい感じ。なんかこうなんかそのなんかなんだっけな、なんかネタセールスマンのネタみたいなやつがあって、こうなんかセールスマンちゃんと断れよみたいな。でこれコントだけどちゃんと断るようにしないと意味がないからみたいな、ここでやる必要ないからみたいな、なんか叩こうとするから、いや本当にやんのかそれみたいな、なんかこうちょくどい感じのやつも結構
面白
か
ったし。やるね。
そうそうそう、かまいたちも結構コントも面白いけど、うん、その漫才も
面白い。漫才面白いね、
うん、面白い人だから、うん、まあそのまたコントとは違 う, こう面白さのコンビだから、
うん、
まあね今年は取れなかったけど、だから来年がどうなるかっていうことなんですよ、ね、これ
俺結構びっくりしてるのがさ、
うん、
俺キングオブコント本物と取るんだって思ったの。なんでかっていうと漫才の方が面白いなって俺だから思ってたから、コント取るんだと思って、
うん、
じゃあこれ今年今も残ってるし、
うん、
行くんじゃないかなって、だってさねえそのタイトルを取ってから弾みがついて、
うん、
俺はそっちより面白いと思ったものに対して、うん、さらに弾みついたら、うん、これ絶対優勝だと思って、
うん、
ネタも面白かったし、
うん、
これいくって思ったけど、うん、ね優勝決定戦に行けずと、うん、いやー厳しい。確かに
ね、あの3組残った3組が、うん、ミキ、トロサーモン、和牛っていう、うん、あの3組が残っちゃったらもう誰も来れないわと思った正直、まあ、正直ミキもあの、まあ、正直ミキはこう若さっていうので一個アドバンテージあるにしても、あの3組を超えるのはちょっと至難の技だなと、
な、
うん、今のこうなんていうの、あの大会の中では あの3組がやっぱこう、うん、やっぱ3組本当ナンバー3だったんだなと、うん、トップ3だったんだなっていう感じですね。
プロレス大賞を、うん、あの内藤、岡田、うん、ケニー以外でが取るみたいなも
んな。そう、絶対ありえないじゃん、どれかなって。そう、その3人以外正直、うん、あんまりなんか考えられないっていうようなもんだと思うから、うん、やっぱそれぐらいこう言わせるぐらいの3組だったかなって思うしね。
確かにそれはあるな、
うんうん、やっぱうんとね、何を話そうと思ったんだっけな、あのね、
うん、
うんとね雷がさ、
はいはいはい、
2年間2年連続撮ったけど、
うん、
そのネタの感情変えてこなかったじゃん。
あ、そうね、
まあ、ネタを変えてきたんだけど、
うん、
やっぱこうなんか雷もよくこう挑戦したと思うんだよ。その自分たちのネタを1年間、
う
ん、去年決勝で出てきて、
ね、
こうなんていうの、見せた。でなおかつ今年も決勝まで来て見せたんだけど、うん、やっぱり去年の爆発力を超えることはできなかったんだと。あのまあ、やっぱ結構こう賛否両論あると思うけど、上沼恵美子が叩く必要ないやんって言ってた時に、確かにそのなんていうの、批判する人はいやいやそれがあの雷のネタだから言うんじゃねえよって言う人もいると思うんだよ。でも俺は あそこで上沼恵美子がポンって言われた時になるほどねって聞いてたのが、あれが何かって言ったら、あの上沼恵美子が言いたかったのは何かって言ったら、あの叩いて笑いが取れてないじゃんって言ったんで、あの人ネタの構成で言ったらすごい面白いと、すごい面白いんだけど、私が嫌いなのは何かって言ったら、叩いて笑いになってないのがダメだって言った。確かにその通りだなと。笑いがこう叩いて、こうなんていうの、こう叩きでこう笑いが来る、ツッコミで笑いが来る、例えば千鳥がこうグーでこう擦って笑いを取るみたいな、あれもちょっと面白いじゃん、変じゃんあれも。でもそれが確かに雷はないなっていうふうに俺もなんとなく薄々感じてたんだけど、上沼恵美子があそこでポンって言ってくれたおかげで、あ、確かにそうかもと思ったの。叩いてちょっと間が空いて、こんなやつの、たくみくんがこうなんつ、うん、言った言葉でドンって湧いてるっていうのが、確かに叩く意味がツッコミのきっかけでだけであるのであれば、叩く意味があんまないんじゃないかなって、あそこまでフルスイングで行く必要がないんじゃないかっていうのが、あそこで言われて、あ、まあ確かにそうかもなっていうのがなんとなくこう感じたんで、なんていうのか、 まあ、それをなんか批判する人の気持ちも分かるんだけど、うん、あのなんか一理あるなって思ったんだよね、
はいはい、
叩く意味が、叩いて笑いになってないのであれば叩く意味ないんじゃないかっていうので、確かにそこでなんかこう、はい、なんかあの敗退したじゃん、その最後のあの雷敗退ですってなった時に、こうなんか頭撫でたらめっちゃドンってきたじゃん。これを漫才の中に取り入れたらもうちょっと順位変わったんじゃないかなみたいなところもあったしね、っていうのがね、
俺は結構逆なんだよね、逆にもっとさらく強く叩いた方がいいと思った
。
だから今回なんかね、そのタイトルかかってるから、
うん、
なんかいつもと違うなと思ったの、
うん、
でももっと分かりやすく叩いて間を開けるとか、
うん、
メリハリをつけた方が良かったんじゃないかなって思った時にそれ言われて、
うん、
上沼がね、
うんうん、
言って、いやそれは違えなと思って、うん、またまたまた言ってんなって思っちゃったんだよ、
ね、逆だってね。でも確かにネタの構成がいいからこそもうちょっと改善してほしいっていうのは、ね、多分みんな思ってるから、やっぱあの二人はレベル高いなっていうのは、やっぱそこは気に、うん、 やっぱみんな気づいた部分なんじゃないかな、うん、あ改めて、ね、ただ、うん、ただただつなんてどつき漫才ってだけじゃないんだっていうのが、うんうんうん
ね、
ここで気づいたんじゃないかなと思うね。で、まあ、あともう何組かちょっと喋ろうかなと思ってるんだけど、うん、スーパーマラドーナかな、とりあえず。
ああ、敗者復活、
敗者復活、敗者復活全部見た、
とりあえず見た見た見た。
あの中で言ったら、うん、もう敗者復活はもうスーパーマラドーナだと思った。どう、
あの俺はね、あの
他のコンビだった、
そうそう、名前思い出せないんだけど、うん、他のやつ、あ、こいつ面白いなと思って、うん、そいつか天竺ネズミか、うん、マラドーナかなーって思ってた。均衡してるなって俺の中で思ったんだけど、票はまあ明らかにあれだったけどね、うん、俺の中では結構均衡してるなと思って、ね、でも天竺ネズミは、うん、結構ね、奇抜だし、うん、
奇抜だよね、
そういう感じじゃないなと思って、うん、まず最初に俺の中で落ちて、うん、誰だったんだけど、うん、誰かこいつ来るなってのとマラドーナかなと思って、うん、そいつは結構まあまあ早く呼ばれて、うっそうと思って、うん、マラドーナやと思ったら、うん、まあまあどうしようって感じだったかな。
俺もこうなんていうの、いろんな芸人さん好きで見てて、うん、そう、三四郎とかも好きだったし、ニューヨークも好きだったんだけど、うん、やっぱこう
あの二人微妙
な
のが、
うん、そうなんだよ、そうな、決勝に行くネタじゃないってちょっと自分の中でもう勝手に ね、そう、素人の審査員として見てて、うん、まあ投票するのは俺らだから、うん、ちょっとちゃんと見ようと思って全部見たんだけど、そうそうそう、なんかこうスーパーマラドーナがラストに大トリでポンって出た時に、うん、なんかこう一組だけなんかこうネタの完成度が違ったんだよね。
あー、はいはい、
でまあ、スーパーマラドーナがこう、はい、敗者復活で、まあ、最後行ったじゃん、
はいはいはい、
でこうネタ変えてきたじゃん、
はいはいはい、
変えたネタも決勝でも面白かったじゃん、
そう、ね、
で最後こうかまいたちとこう2組どっちが行くかみたいな状態だった
から、はいはい、
まあ妥当かなと思ったね。どっちもこう完成度が高かったし、はい、むしろ俺からしたらなんでスーパーマラドーナが決勝落ちて、うんうん、マジカルラブリーが上がったのかちょっと思っちゃった俺は。
あー、それあった、
マジカルラブリーは正直な話、
うん、よく残れたなっていう印象であった、
ちょっとね、そこに関しては俺もうなんか、うん、スーパーマラドーナの方が上手なんじゃないのかなと思ったけど、でもまあ話によると準決勝のネタを見たら、うん、こうスーパーマラドーナよりもマジカルラブリーの方が決勝をこう持ってったっていうのが、
あ、
分かったっていうのがあったらしいから、でもね、よくこう芸人さんの話トークとかで聞くと、うん、準決勝と決勝は全然こう物が違うって、全く雰囲気が違うっていうのを言ってたから、あ、そんなもんなんだと思って。
でも準決勝ちょこっと見たけど、うん、やっぱみんなギラついてるね。
ね、うん、でもそう、だからあの岡村さんがね、こう、まあ、前話してたけど、ラジオで言ってたのが、うん、本当にお笑い好きだったらこう準決勝見た方がいいよっていうのを言って、
いや、その通りだな、やっぱ
本当そうだなと思ったよ。
面白いと思う。
いや、だってやっぱみんな決勝行きたいから、そこに全部標準合わせてるから、 あれだ。でもなんかね、ジャルジャルが、うん、その決勝終わった後、次の日にラジオを撮ってたやつをちょっと聞いたのね、うん、そしたらその時に言ってたのが、やっぱりこう準決勝で全部使い果たしてピーク迎えちゃって、うん、決勝で微妙っていう芸人は結構多いらしいんだよね、やっぱり。だけ ど、
ね、
そのジャルジャルはどっちかというと今年結構欠けてたらしかったから、そこじゃなくてもうすぐ次に行こうってなって、
うん、
結構あのね、意外と気になってなかったんだけど、
うん、
言われたのがなんか予選の時ではなんかこうなんていうの、あのピンに対して背筋伸びてるやんっていうボケがあったと思うんだけど、あれをあの予選では2回目から指を折ってたんだって、こうやって、なんていうの、こう指をこう1回2回3回4回って指で数えるのを、あの予選では2回目から指で数えるようになったんだけど、決勝では3回目からしたみたいな。何その変更点みたいな。だからもうあのなんていうの、かえなんかこう、ね、練り練りすぎて分かんなくなってるみたいな状態で迎えたあのネタだったから、多分こう今後こうなんかバラエティ受けするのは確かにジャルジャルのネタだったかなみたいな、結構やっぱこうインパクト強かったし、ジャルジャルらしいネタだったから、だからその
知ってるのか、 YouTuber とか真似してやってんでしょあれ。
いや、そうなんだ。だからやっぱそういうぐらいやっぱ衝撃強かったんじゃないかな。
学校とかも流行りそうだもんね。
やっぱね、流行りやね、
ピンポンとか
だったらさ、スーパーマラドーナやんってね、
言いたくなっちゃうね。
ピンポンに対して誰か来ましたみたいな、
言いたくなるもんな。
でやっぱその本人たちも言ってたのが、誰も傷つけないで完全に笑いを取れるみたいな、誰もお茶くらないで笑いを取れるのがこれだって言って決めて2年間かけてネタだったらしいから、
うわ、
相当かけてたんだなって。でも申し訳ないけど、あれで優勝はないなって正直俺もちょっと思っちゃったから。
面白いけど、うん、一番かって言ったら、
そうそうそう、
うんだよね、
なんかこうなんていうの、なんかこうまっちゃんとか誰だったか審査員が言ってたのが、
うんうんうん、
こうなんかこうピンに対して変に反応しちゃうみたいな、で下りをもう一個欲しかったみたいな。
確かに
もう一個展開あったら、こう、ああ、ちょっと
面白かった、もう一個消してたらこうね、
うん、またちょっと面白かったのかなみたいな。
確かにあるかも、
ね、だからそんな感じの話をしてたんですけど、ちょっとあとラストちょっと10分ぐらいなんで、もう一個のショーレースの方をちょっと話をした。これをちょっと俺今日語りたかったの。
おお、そっち、はいはい、
あの女性芸人ナンバーワングランプリの決定戦のザ・ダブリっていうのが似てるやつだね。これはやっぱ俺的にやっぱ今後はこういうそういう世界に行く立場としてあえて見とこう。でも正直ちょっとしか見なかった、10分ぐらいしか見なかったんだけど、
率直に、あの後あれだよ、うん、俺見てよ最初から。
あ、全部見た、うん、あ、ほんと
マジで見てよ。
あのね率直に言って日テレさんマジでやってくれたなって感じなんだよ。でまあ時期的にそのなんて M1 が終わったその次のなんていうの1週間後にやったから、まあ比べられるのはしょうがないと思うんだけど、でもそれをあえて分かった上であの構成をするかと。でやっぱその副音声に松本人志とあの高須さんのまあそのなんていうのまあダウンタウンを作った2人食いのダウンタウンのこの脳みそを作った2人を副音声に置いて、でまああの本編見せようとしたところ自体もちょっと俺からしたら、いやいやいや何言ってんのと、
贅沢だな、
贅沢なことしてるのと、お金かけてんなって。あのあれ実は賞金1000万なのね、あのレベルで。
あれ一緒なのじゃん、 M1
でしょ。そうで M1 と同じなの。
え、
そう、そこが変じゃん。まず
っぷりやん。
そう、
あの程度のネタ見せたら、
そう、
同じ人で1000万もらえるんすか。
そうなんだよ。で正直俺申し訳ないけど、ユリアン優勝したけど、ユリアンあのネタじゃ正直弱いんだよ。 あのネタじゃないのよ。もうちょっと
R1 で言ったら、うん、あれだよな、あの最後に残れなかった、
ね、残れないと思う正直な話。まあ正直 R1 はレベルはっきり低いんだけど、
まあね、その
キングオブコントとか M1 に比べると もっと低いなと思っちゃったし、で実を言うと、ね、日テレって何回か賞レース作っては消してんの、実は。
ほう、
昔のやつの例えば何かありますか？あの S1 グランプリっつってあのソフトバンクが主催してたやつを1年で終わらせたの。
あったね、あれでしょ、あいつが優勝したやつでしょ、
ノンスタイル
が優勝したやつ
で、あれ1億出したの、ノンスタイルに。
そうそうそう、1億で
1年で終わらせたの。
なんかライブかなんか使ってる、ね、
そうそう、自分のライブをこうなんかこうなんていうの、お客あのファンに無料で提供するライブを。そうそうそう、
あったね、そういえばね、
やったんだけど、なんかなんつうの、日テレって、
うん、
いい意味でも悪い意味でも、はい、お笑い番組を、はい、こうなんていうの、あのバラエティ番組化させたいのね。
ほうほうほう、
言い方しちゃえば演出入れたがるの。
はいはいはい、
でまああのなんていうの、演出の人たちが言ってたのはその、はい、笑いのなんていうの、こうなんていうの、 SE、笑いに SE って言うと効果音って言うんだけど、
はいはいはい、
効果音を入れたんじゃないかみたいな、ネットで結構話題になってるんだけど、それは入れてませんみたいなこと言って、なんかその変な笑いの取り方してるみたいな、笑い方してるから、いやそれはしてませんみたいな、ただちょっと桜を入れましたみたいなこと言ってたの、軽く。なんかそのなんかそのなんかそのスタッフさんのさ、あのきっかけ笑いとかも入れましたみたいな、だけど SE は入れてませんって言ったんだけど、いやまず大前提としてさらの状態で見せろよと思ったの、
ね、
俺は、
うん、
でやっぱそこの部分で申し訳ないけど、エンタとかのなんかこうなんか雑 なんかこう誘い笑いがあるのが、やっぱこう俺もずっとなんか耳障りだったし。
そっか、あれも似てるか。
そう、似てた。おそらく、多分おそらくチームはすごくそこだと思うんだけど、あの申し訳ないけど、あの TBS とテレ朝があのもう賞レースを確立させて日テレも作りたかったんだと思うんだけど、それやりたいんだったらもうちょっとマジになって作らないと。バラエティ番組チックでなんか雑にゆったりとやるんだったら、もうちょっとなんていうの、こう戦い方違うし、なんかこうなんかなんて頂上決戦みたいな言い方するして1週間何週間かその話題に持っていくんだったら、もうちょっと演出のところでちゃんとしたものを見せないと。申し訳ないけど、日テレっていう肩書きだけで数字取ったか知らないけど、そのレベルでファンが喜ぶと思うなよと思ったの。
確かにね、
そう、 M1 を我々見て熱量上がってる状態で、うんうん、
確かにね、
さあザ・ダブルどうなるかって、うん、で比べないでくださいって言うかもしれないけど、うん、じゃあそこに入れんないって話じゃん、
ね、
1週間後 の、
うん、
その M1 の、 そのなんて熱も冷めてないところで入れんないって話じゃん。
逆だったらよかったな。
そう、逆だったらまださ、うん、やっぱり M1 すごいなってなったかもしれないけど、うん、まあそれしょうがないのかもしれない、スケジュールとしてしょうがないのかもしれないけど、うん、だとしても、だとしても俺は申し訳ないけど、ザ・ダブルをやるのであればもうちょっと改良を加えない限り、あの M1 とかを越すことは絶対無理だし、そのなんていうの、あの日テレがこう、まあ、今あの数字一番取ってるって言われてるんだよ、うん、その数字3番取ってるみたいな、ね、言われてるけど、申し訳ないけど、いつかこうなんかコアのファンは消えていくよって見てる人たち、そのお笑い好きは
多分
消えていくし、
ね、
まあ、そこにその標準を定めてませんって言われたらその通りなんだけど、
うん、
やっぱ TBS がここからなんていうの、藤井ディレクターっつって、藤井プロデューサーか、どっちか分かんない、藤井さんっていう 結構敏腕なスタッフさんがいて、そのバラエティ番組結構作ってる、水曜日のダウンタウンとか作ってる人なんだけど、あの人がこういる限りは正直 TBS がバラエティここから盛り上げていくと思ったら、正直話こう言いたくないけど TBS に全部持っていかれるんじゃないかなと思うし、なんていうの、 M1 持ってるテレ朝はやっぱりそういうなんて本気度合いを見せるのは強いし、で賞レース作りたいんだったら、そのだから賞レースにこだわる必要ないと思うんだよ。
まあ、それはあるよね。
別に、あのお笑いなんか女芸人集めて番組やった、それだけでも正直言って色はあるから。
俺それ思った、あのあれ見て思ったのが、賞レースにしなくていいなと思った。
そう別にしなくていい話なんだよ、
別に分ける必要ねえなと思った、
そうそう。でやっぱりあの俺ね、自分がこうなんていうの、作る側になるから思ったのは、あの異種格闘技戦にしたじゃん。何でも OK です、漫才でもいいです、コントでもいいです、フリップでもいいです、音ネタでもいいですにしちゃうと、見てる人ってインパクトあるもんに食いつくんだなって。
確かにね、
正直言ってアジアが出たじゃん、ニッチェ出たじゃん、面白いじゃん、はっきり言って。面白かった、あの人たち面白い。でも全部ひとまとめして、はい、面白い人誰ですかってなったら、正直インパクトある人なんだよ。
そりゃそうだ、だってさ、1週間考え込んでさ投票するわけじゃないんだぜ、その場でだね。
そう、その場で。
そうなっちゃうよ。
5分間ぐらいで見て、やっぱ印象強いやつらが残るじゃん。でもそれって M1 とかは絶対しないのは、
ね、
やっぱり
同じやつだからね。
同じもの、その、まあ、一応ネタのジャンルとか違うけど、その漫才とかコントっていうくくりとして見てる、ってなった時に、俺はそのずっと異種格闘技戦の方がいいのと思ってたの。その一番面白いやつが面白いに決まってんじゃんと思ったけど、あれを見た時に考え方変わった。そうしちゃうと見てる人たちからすると、いやいやいや、インパクト強いやつが一番上になるでしょっていうのが思ったから、ちょっとネタこう今後こう番組を作るって立場になった時に考えもんだなって思ったね。何でもかんでも、なんていうの、それバイキングと同じだよ。ラーメン屋に行ってラーメンを食べに行くのに、バイキングってラーメン食おうと思っても、別にそこまで食いたいと思うんです。むしろそれよりもあのチーズフォンデュとかチョコレートフォンデュの方がみんな食いつくじゃん。
確か
に、
ね、
なんでかってインパクトが強いからなんで、やっぱそういうもんなんだなって。
例えばうまいな。
でしょ。
確かにそうだよな。
でラーメン屋だからラーメンを食いに行って、やっぱこのラーメンうまいねっていうのをやって、ね、別にバイキングに行ってラーメンを食いたいと誰も思わないんで、チャーハン食いたいと思わないんで、
ね、
ってなった時にやっぱりこうなんていうの、こう何でも OK、 何でもありですっていうのは、こう見る側からするとやっぱ飽きるし、なんかこう強いインパクト、強いとか面白いとか強いよりもインパクトなんだなって。なんか申し訳ないけど、総合格闘技あのプライドとかがあんまり長続きしなかったのって、まあいろいろ理由があると思うけど、ちょっとそういうとこはあるのかなと。その衝撃とかインパクトだけでこうなんていうの、笑いを話題を持っていこうとしたからお金がかかったとか、外人をこういっぱい持ってきちゃったとか、でお金がなくなったとか、いろいろゴダゴダがあるみたいな。じゃなくてやっぱこれ一個、この、このジャンルで笑いを取ってきてください、で1位になってくださいって言った方が、見る側は漫才なんだなとか、そのあこれが見せたいんだな、この大会はこれが見せたい、意図はこれなんだなとか。やっぱその格闘技もそうだと思うんで、プロレスを見に行ってるのに、いきなりプロレスの試合を見に行ってるのに K1 の試合されても、
ね、
何が見せたいのってなるし、ボクシングの試合見せられても、でだったらやっぱハイフライヤーがやっぱ一番盛り上がるし、
確かに、
まあ、それでもいいと思う、ね、プロレスはそれでいいと思うんだけど、それでじゃあ一番強いの誰ですかって言うと同じなんだよ。ハイフライヤーが強いですか、ね、
あの
グランドうまい人ですか、シューティングがシューターがうまいんですか、誰が一番強いと思いますか、投票してくださいって言われても同じなんだよ。
確かに、
いやどれもすごいし、どれもすごい、そうそうそう、でもベルト取ってんのこいつっていうのがあるから、うん、そのなんか
現状ではだけどね、
そう現状ではこいつがすごいっていうのがあるから、なんかそれを見た時になんかこう全部ごちゃ混ぜにするおもちゃ箱もいいんだけど、そういう大会として見るのであれば、やっぱこれ
も賞レースにするのは良くないなと思ってたな、
う
ん、
そうね、だからこう一個のバラエティとして、だから本当にバラエティ作るのは似てるうまいと思うんだよ。だけどああいう本気で見せるのは申し訳ないけど、こう演出家の人というか、その作る人たちの手が入りすぎだなって思ったね。そうで、それは言えるのはフジテレビはもう末期なの、それがやっちゃってたから。
なるほどね、
やりすぎるのそれは。 あそこはもう本当にバラエティー職にしすぎ
た。確かに、
だから申し訳ないけど R1 も微妙じゃん。
そうね、
なんかあの M1 っぽくさせてるっぽいけど、なんかこう
寄せてる感が分かっちゃうもんね。
そうそうそう。で、まあ、一個もうお時間ないから、 R1 俺がもう今ふっと思っちゃったのが、R1 を改善しろと思うのが、 R1 ってあのオチが一人の言葉で終わるじゃん。なのに安定させないの、あそこって。気づいたことある、分かんないと思うけど、
こうやっておじぎしてこう引いてくるね。
そう、だけどこう安定させないで、そのなんかこう SE の入れ方もなんかこう0コンマ何秒遅いし曲がり1個違うし、なんかこのタイミングでなんかオチがすげえみんな滑るのいつも
見てて。確かにそれは思う。
なんでかってそこなの、暗転もさせないし、その間のなんかこのなんていうの、SE その効果音の入れ方も微妙だし。
確かに。で終わってから少し空いてなんかね、
そう変なこう
滑った感出す
じゃん、滑った感出すじゃん、あれは正直言って面白くないと思われるよって思うし、だからそこで一個思ったのは R1 も同じような異種格闘技にしちゃってるんで、
あ
何でも OK にさせた、コントでもいいし、
確かにな
んていうの、それこそだからいつも思うのはアキラ 100% 売れるんだよ。
なるほど、
ね。まあ、確かにアキラ 100% その知名度もなかったし一泊って強かったけど、
確かに
じゃあ R1 という場所でコントとか漫才漫談だな、とかと比較したらそれはインパクト強いじゃん。
確かに。
だから面白いし1位になるんだよ。だから
毎回ああいう人たちが上がるんだ
な。で変だなって言って
終わる。杉ちゃんとか。
そう杉ちゃんとかそう。っていうことだと俺は思ってんね、ずっと見てて。だからそこの部分はやっぱちゃんとプロレスをさせないといけないのかなって、その一個のジャンルって人を見せないといけないのかなって俺は思うんだよね。うん。という感じかな。という感じで、お笑いの話以上とさせていただきます。
ぴったり。終わりだね。
はい、
まあ、見ながらやったから、はい、ぴったり
30分、ね、はい、終わりました
。30分ね、
うん、はい、ね、抜歯したとは思えないぐらい熱量で喋りましたけど、
まあね、いやまだもね、ちょっとまだね語り足んないけどね、
う
ん、
ちょっとね、まあ寝させてください、ね、帰りたいです、
まあ、またねこういう笑いの話とかもね
したいね、
できたらね、うん、したいね、
申し訳ない、プロレスよりも語れるってこっちは俺は、
ね、いやまあお互いも好きだしね、
まあね、うん、そうだね、という感じで、番外編以上とさせていただきます、はい。